リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義孝です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、街づくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今週のゲストは劇団ソル星の花スタッフでオフィス BA 代表取締役岡田彩さんにお越しをいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
京都もやっぱり寒いですね。
そうですね、ちょっとここ2、3日は暖かかったんですけれども、そうですね、
大阪なんですけども、私はね、はい、まあ、やっぱりね、まあ、大阪よりも京都の方がやっぱり寒いですね。
そうですね、
大阪の方もこう 2,3 日低かったんですけれどもね、はい、来て改めて京都は寒いなと思いましたね。
底冷えがしますから
今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
早速なんですけれども、はい、この劇団ソル星の花、はい、まあ、スタッフということなんですけれども、はい、主にどんな役割を劇団の中ではされてるという感
じですかね。私はあまり表に出ない方でして、はい、今回今までこの劇団ソルっていう劇団はですね、東京の関東の方で、はい、東京だとか神奈川ですか、はい、そういうところで公演をしてたんですけれども、今回京都で、初めて今年の7月に、舞台をするんですけれども、その公演のお手伝いということで、はい、京都のスタッフの、裏方の方
いうことなんですよね。
はい、はい、
このそもそも劇団ソル星の花なんですけれども、はい、主にどういうような内容の取り組みといいますか。
ですね、もともとですね、2011年 の、はい、東北の震災の時にですね、まあ、たくさんの方が、まあ、朝から今日はちょっと朝からの番組でちょっとあれなんですが、亡くなられたということもありまして、それでその時には本当に人だけではなくて、たくさん の、 動物ですとか、いろんなちっちゃな命が亡くなったということなんですね。で、また避難された方たちが避難所の生活の中でペットを連れてきたけれども一緒に入れなかったばっかりに外へつないでおいたワンちゃんたちが流されてしまっただとか、一緒に入れないために置いておけなくて、はい、またそのお家に戻られたために、はい、また次の被害に流されたという方も、人間の方もやっぱりそういうことで被害を受けてらっしゃるんですね。家族同然に暮らしてた、ペットがいなくなったということで、まあ、ご本人たちはすごく悲しいんですけれども、はい、周りでは人がたくさん亡くなっているわけで、はい、その悲しみをね、なかなかこう、はい、私たちは犬や猫が亡くなったということで悲しんでるわけにいかない、その悲しみをね、こう表現できないということで、二重に皆さんこう心を痛めていらっしゃる方が多かったんだそうです。それで、はい、私たちのこの劇団の代表、絵本作家の宇佐っていう名前で活動してるはい、んですけれども、はい、その、彼女がそういう方からいろんなお話を聞いて、うん、もう写真 も、 もう何も全部流されて何もないけれども思い出しかないっていう方たちのね、うんうん、お話を聞きながら、うん、その、うんうん、いなくなっちゃった猫ちゃんだとかワンちゃんの絵を描いてプレゼント、うんうん、絵本作家だったのでね、まあ、ですので、はいはい、絵を描いてプレゼント、するっていうことを始めたんですね、うん、それでそれがすごくたくさんいらっしゃったということで、うんうん、自分の周りのイラストレーターさんだとか、うん、画家さんだとか、うん、そういう絵を描いてお仕事してる方に、ま、周りでこう賛同してくださる方を募って、うんうんうん、それで皆さんのそれぞれの飼い主さんのお話を聞きながら、うん、その 絵を完成させるっていうことで、うんうんうん、それをプレゼントしてまた一つの癒しになればということで、うんそういう活動を始めたんですね。でその活動でその絵を皆さんに、まあ、こうやって亡くなっていった、ちっちゃな命もあるんだよっていうことと、うん、少し何か工夫をすれば、うん、そのちっちゃな命も助けられたんじゃないかなっていう思いから、うんうん、そういうことを気づいていただく展覧会ということで、うん、彼女たちが描いた絵とそれから飼い主さんたちの思いのお手紙とかを、うん、一緒に並べたこう小さな命展というのをしてまして、うんうん、それは展覧会なんですが、はい、それをこう、具体的な活動で皆さんに見ていただこうということで、うんうんうん、演劇でそれを表現したいという、はいはい、ことです。
わかりました。2011年の東北震災で、まあはい、亡くなっていった命がいろいろあるということで、まあ、そんな中で、飼われていたペット、そこにすごく光を当てたといいますか、
そうですね、
そういうことですよね、
はい。
でその人たちをこう、まあ、いろんなことをこう共有 し合う中で、まあ、励ましていこうというふうなことで、まあ、立ち上がった劇団というふうな感じなんですかね。
そうですね、はい。で展覧会ですとね、皆さんたくさんいろんな方、はい、動物愛護のお気持ち持った方とかがたくさん来てくださるんですけれども、ちょっとこう劇とかそういうもので演劇でご覧いただけると、はい、よりたくさんの方にご覧いただけるかということで、はい、でもともとその絵本作家の劇団の代表でもあるうさっていうこの演劇の方も昔しておりまして、
はいはい、
それで、そうですね、はい、脚本を書き、演出をするっていう風な、はい、そういうお芝居になってます。
ここにチラシがあるんですけれども、災害で消えた小さな命展という、はい、これが先ほどちょっとご紹介いただいた絵本というか写真
絵ですね、絵ですね、はい、
を展示された展覧会のご案内のチラシですかね。
そうですね、はい、
これいつ頃の取り組みやったのですか。
もうこれは ですから2011年に震災がありまして、
はい、
今年で4回目
回目の、
はい、今年で4回目、毎年1回ずつ1回1回から、はい、ぐらいの形 で、はい、1年かけて全国というか、まあ、いろんなところを回るという形で展覧会をしています。
なるほど。これはその時からずっと使ってる
そうです
チラシということですか。はいはい、
で当初はですね、はい、これ災害で消えたってありますけれども、震災で消えた小さな命展というのでスタートしてるんですが、
はい、
熊本 の災害の時に災害っていう言葉に変わったんですね。
はいはいはい、
うん、
災害、なるほどね、小さな命展ということ で今年はは
い、
で今年この命展も取り組みされる
という、そうですね、はいはい、小学校ですとか去年の9月にはウィングス京都さんで、
はい、
展覧会もさせていただきましたし、
はい、
で今年も9月に、京都市の市の ご共催もいただきまして、はいはい、堀川ギャラリーというところでさせていただくことになっています。
全国からそういう作品を集められるわけですよね。
そうですね、はい、で災害っていうことになったので、震災の時の、はい、亡くなった方たちだけじゃなくて、うん、ご自分たちで飼ってらっしゃる猫ちゃんだとワンちゃんとか、うん、あるいはもう本当に小鳥だとか、
はいはい、
亀さんだとか、
はいはいはい、
本当にいろんなものを、なんかその飼い主さんの思いがあるものを今、
はい、
でそうご応募いただくんですね、
はいはい、
それにお答えしてという形で作品が出来上がっていきます。
何点ぐらいちなみに展示されるんですか。
ね、そうですね、毎年3、40点あると思います。
を展示されるわけですか、はい、すごいですね。やっぱりなかなかね、私も実は ワンちゃんを2匹飼ってます。
あ、そうなんですね。
こんなちっちゃいのね、プードルの、
はい、
タイニーっていうサイズなんですけどね。
あ、そうなんですか、はい、やっぱり猫家族の一員ですよね。
いや、もちろんそうですね。
そうですよね、はい、
でもう11歳と9歳ですね、
はい、でやっぱり何か突然起こりますからね、災害のとなんか起こるっていうのは。でその時にやっぱり突然だとなかなかね、皆さんが対応できないので、
はい、
こういうことでこういう悲しんでる人たちがいるっていうことをしていただくことでも、何か現場に自分が身を置いた時に何かこうできないかな。でそれで、まあ、ちょっとこう優しい気持ちを持つことで、なんかもっとこう世界世の中も優しくなっていくんじゃないかなっていうふうなことにも ね、つながればいいかなっていうふうにも思ってます。
実際にまあね、災害が起きて、うん、私マンション暮らしなんですけれども、どっか避難しなあかんとなったら、本当に犬が連れていけるんかなと、はい、そういうね感じになりますよ ね、
そうですよね、
多分それは、まあ、今のマンションはもちろん買っていいマンションなんですけれども、うん、はいはい、その災害場所でペットをし持ち込んでいいかどうかとなると、かなりそれは抵抗ありそうですよ ね、
そうですね、周りの方からね。そうですね、
そうか、うん、その辺はどうなんですかね。こういうことを通じて、
はい、
やっぱり避難所、
そうです、避難所の問題がね、はい、この間栃木県で展覧会と講演会をね、はい、させていただいたんですが、はい、その時に聞きに来てくださってた方の中に、はい、府会議員さんがいらっしゃったらしいんですね、はい、それでまたその後、半年ほどして、今度栃木県の、鹿沼市ですか、はい、で会った時に一人訪ねてきてくださった方がいらっしゃって、それで、うん、時講演を聞いて、それで今廃校になった小学校を、うん、そのペットと一緒に動物と一緒に避難できる、うん、その避難所を作ってるっていうことで、なんか本当にこの代表の宇佐さんもですね、本当に地道な活動なんです。もうボランティアの人たちに支えられてるね、地道な活動なんですが、こうやってこう少しそういうことでお話を聞いた方が実際にそういうふうに動いてくださったおかげで、うん、なんか一つ形になるものが、
なるほど、
できたのでね、
面白いですね、
なんかそれ素晴らしいことだなって、すごく、はい、彼女の励みにもなったようです。
いざ本当に、ね、そういう状況に自分たちが身を置くことになると、いろいろ考えなきゃいけませんね。考えさせられますね。
そうですよね。だから、
そうですか、はい、分かりました、それではちょっとその辺のこともいろいろと掘り下げて聞いていきたいと思いますが、それではここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きください、今日の音楽は、八重さんの名も知らぬ花のように。
風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる、名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる。日だまりの子供たち駆け回り遊ぶ、大空に届くように明日の 奇跡の力でこの宇宙は生まれてきた。愛し合うそのため、この宇宙は生まれてきた。愛し合う
今日のゲストは劇団ソル星の花スタッフで、オフィス BA 代表取締役の岡田彩さんにお越しいただいております。それでは後半の方もよろしくお願いをいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
先ほど劇団ソルの、
はい、
星の花、その具体的な、取り組みなどちょっといろいろとお聞かせいただきました。
はい、
そのできたきっかけ背景など、震災がというようなお話だったんですけれども、ちょっといろいろと私自身の視点で、聞いていきたいというふうに思うんですけども、確かにほんまに震災になって動物たち、飼ってるペットのことを、そこまで周りの方々にどうやって理解もらうかとなると、なかなかしんどいところが、
ね、
あったりしますよね。はい、改めて私自身のことをね、飼ってる犬のことをね、思って、改めてこう考えさせられてるんですけれども、その辺では実際どうなんでしょうね。この取り組みの中でそういうペットも避難所で受け入れてもらうというふうなことを、いろいろやっていかれてるということなんですけれども、先ほどちょっと具体例聞かせてもらったんですが、ちょっとご紹介してもらえればと思うんですけど、
いわゆる、同行避難という言葉と、同伴避難という、言葉がよく使われるんですけれども、ペットをこう連れて行っても一緒には暮らせないというか、一緒のところに飼い主さんと一緒に入れないっていうのを、同行避難というふうに、呼ぶとするならばですね、私たちは同伴避難、一緒にこう過ごすスペースを何とか確保できないかというふうなことをね、皆さんにお話をしていってるところなんですけれども、例えば住み分けるっていうか、スペースによって住み分ける、あるいはその建物自体で、こう分けていくっていうふうな、ペットも連れてきていい避難所っていうものを作るとか、それでは具体的にいろいろ条例を変えていくとかいうのは、大変だと思うんですけれども、こういうお話を聞いていただいたりとか、そういうことを知っていただくことで、何かじゃあこういうことはどうだろうってこう案を出し合えるとか、そういう環境になればいいなというふうには思っています。府会議員のちょっと私知り合いの府会議員の先生もこの前府議会でそういうことのもう問題に取り上げてくださって、お話をね、質問をされたりもしてますけれども、 どうしてもそのちょっと表上が上のお話としてはそう 深いところまではなかなか進まないんですね。で例えば皆さんがご自分のさっきもお話しされてましたけどご自分が避難されるところがペット可なのかペット不可なのかっていうふうなことも知っておかれることも大事なことだと思うんですね。それでそのじゃあ不可だったらじゃあペット可のところはどこにあるのかとか、うんそういうところにもみんなが自由に行けるのかとか、うん、そういうことをちょっと考えるきっかけになればすごく怖いことで、うん実際起こった時に手放すのかどうなのかっていうことも、うん考えていかれると、うん、なんかまたアイデアが出していけるんじゃないかなって事前に、うんうん、っていうふうに思います。
はいはい、そうですよね。阪神淡路大震災の時に、当時私は大阪市の水道局の職員だったので、
はい
現地へ行って、はいまあ、いろんなボランティア活動仕事も含めてですけどさせていただきました。
はい
ちょうど芦屋のね避難所へ行って、何かたいら欲しいものは どんなものが必要ですかというようなことをね、はいまあ、アンケートで聞き取り調査、そんなことをさせていただいて、で中継地みたいなところがあってねそこへ行って、そういう物資をねこう、自転車でこう運んでいくような役割をね、させてもらったんですけれども、なんていうんですかねペット日常的に飼われてる方はもうすごく理解を多分してもらえると思うんですけれども、環境の中で例えばですよ、犬がワンワンこう吠え出して夜寝れないとなると、どこまで理解してもらえるかなっていうのを今ちょっとふと思ったりしたんですけれどもね。
なのでなかなか一緒にというのは難しいと思うんですね。やっぱり好きな方怖い動物は怖いと思ってらっしゃる方もいらっしゃるし、実際にアレルギーの方もいらっしゃるし、なのでやっぱりこうちょっとお互いが、どんな方も、ちょっと、快適とは言いませんけれども、そのご自分たちがそういうところの環境の中で、よりこう居やすい環境っていうのを作っていけるような方、頭からいやもう動物は無理ですって言ってしまうのではなくて、
そうですよね、何かちょっと理解をね、
そうですね、
広げてもらう、いただくっていう、
そうですね、
で
そういうことを考えていただけるきっかけになればいいなというふうには思います。
いや、
そうですよ
ね。災害で消えた小さな命点ですよね。はいはい、それと、7月、
10日からです。公演が、
公演が10日から12日ということで、こちらはボイスインザウィンドウ、キャスト大募集ということなんですけれども、
そうなんです、来月 の、 2月、90ですね、9日10日というふうにオーディションをします。それで、本当にお芝居してらっしゃった方ももちろんですけれども初めてなんだけどという方もいろんなお役がありますので、ぜひチャレンジしていただいて、こういうことを伝えたい、だから、この講演の内容とかをちょっと、よく事前に見ていただいて、それでそういうことがこう伝えていきたいなと思われる方がご参加いただけたらすごく嬉しいなと思ってます。
どれぐらいの人数スタッフを揃える予定なんでしょうね。そんなことは
メインのキャストは、ちょっと10人ちょっとかなっていうところのお話なんですけれどもね、まだちょっとストーリーも付け加えることも可能ですし、で以前は向こうの東京の方の、キャストさんだとか皆さんでされたんですけれども、今回はこちらの関西また京都の方で多くの方にご参加いただけたらなと思っております。
その声が聞こえますか、ということなんですけれども、 あらすじをちょっと少し紹介していることは可能でしょうか。
えっとですね、はい、ちょっと大事なところは省いていきますと、はい、いろんなものに、さっきの話はありませんけども、はい、小さな命、はい、あるいはものにも、こういろんなものに魂が宿っていて、それで、こう物を大事にしましょうっていう、命も大事にしましょう、物も大事にしましょう、周りにあるものに私たちは支えられて生きているので、なので、少しこう聞こえるかな聞こえないかなというふうなものでも、こう耳を澄ましてみることで何か聞こえるものがあるんじゃないかなっていう、だからその、見えないものにこう見えるようにこう目を注ぎ聞こえないものにを聞こうとする、その、心の耳みたいなのを研ぎ澄まさせようっていう風な感じですかね、はい、聞いてみましょうということです、
はい、そういうきっかけにつながっていくことを期待して、ね、はい、ということですね、はいはい、ありがとうございます。まだまだちょっといろいろと聞きたいところなんですけれども、特にこのボイスインザウィンド、
はい、
なんか楽しみですね。私はぜひ時間があれば行ってみたいなと思います、ね、
ぜひぜひお越しください。5回公演します、
そうですね、
はい、
小さな命展というのはいつから。
小さな命は9月に、今度、はい、9月です、はい、17日からですか、また
今年の9月の17日、
そうです、はい
はい、これは場所はどちらでしょうか。
堀川の、堀川お池にあります、はい、堀川ギャラリーというところです。
堀川ギャラリー、はいはい、
で、そこではですね、はい、朗読会もホールで朗読会もしますし、
はいはい、
絵本を、僕は海になったという絵本があるんですけれども、はい、そういう絵本の、読み聞かせだとかそういうのももしかすると朗読会でできるかもしれませんので、
はい、
ぜひお運びいただければと思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。まだまだちょっと聞きたいところですが、お別れの時間がやってまいりました。今日のゲストは劇団ソル星の花スタッフで、オフィス BA、代表取締役の岡田彩さんでありました。今日は本当にお忙しいところ、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しみです。7月10日から12日、はい、ボイスインザウィンドウ、私もぜひ見に行きたいというふうに思っております。
はい、どうぞよろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。どうも次回もお楽しみ。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたしました。